物見の塔研究用2026年1月号。この記事は3月2日から8日の期間に研究します。神の導きが必要であることをずっと忘れない。主題の聖句、2026年の年句。神の導きが必要であることを自覚している人たちは幸福です。マタイ5章3節。97番の歌。神の言葉によって生きる。ポイント。エホバが用意してくれる食べ物、服、安心して過ごせるところをどのように活用できますか？
一節の質問。私たちはどんなものを必要としていますか？
人間を作ったエホバは、私たちがどんなものを必要としているかよく知っています。生きていくために、食べるもの、着るもの、住むところが必要です。短い間だけでもそういうものがなくなってしまうと、かなり大変になります。でも、必要なのは衣食住だけではありません。私たちは神について知り、神に導いてもらう必要があります。エホバはそういうふうに人間を作りました。マタイ5章3節にはこう書かれています。
神の導きが必要であることを自覚している人たちは幸福です。天の王国はその人たちのものだからです。
幸せになるためには、神の導きが必要だと自覚し、いつも神に頼ることが大切です。
2節の質問。神の導きが必要であることを自覚している人とはどういう人ですか？
神の導きが必要であることを自覚している人とはどういう人でしょうか？この言葉の元のギリシャ語には、聖なる力を追い求める人という意味があります。道端でボロボロの服を着てうずくまっている物乞いの姿をイメージしてみてください。食べ物がなく、痩せこけていて弱っています。汚い格好をしているせいでみんなから避けられています。日中は暑い日差しにさらされ、夜は寒さに凍えています。そして、誰かに助けてもらわないとやっていけないと痛感しています。神の導きが必要であることを自覚している人、つまり、聖なる力を追い求める人もこの物乞いと似ています。自分には神からの助けがどうしても必要だとよくわかっています。それで、エホバが与えてくれるものは何でも手に入れたいという強い気持ちがあります。
3節の質問。この記事ではどんなことを考えますか？
この記事ではまず、イエスに必死に助けを求めたフェニキア人の女性について考えます。その女性から、神の導きが必要だと自覚している人にとって大切な三つのことを学びます。それから、ペテロ、パウロ、ダビデの手本についても考えます。三人ともエホバに導いてもらいたいと思った人たちです。神に導いてもらうために大切な三つのこと。
四節の質問。フェニキア人の女性がイエスのところに来たのはどうしてですか？
ある時、フェニキア人の女性がイエスのところにやってきます。彼女は、娘が邪悪な天使に取り憑かれひどく苦しめられていました。マタイ15章21から28節。女性はひざまずき、すがるような思いでイエスに助けを求めます。この女性からどんなことを学べるでしょうか？
5節の質問。フェニキア人の女性にはどんな良いところがありましたか？イエスは女性にどんなことをしてあげましたか？
この女性はとても謙虚でした。というのも、イエスが女性を異国人の家でペットとして飼われていた子犬に例えたとき、ムッとしたりはしなかったからです。もしあなたがイエスからそんな風に言われたらどう反応するでしょうか？馬鹿にされたと思ってイエスに助けてもらおうとするのをやめてしまったかもしれません。でも、 この女性は違いました。謙虚だっただけではなく、簡単には諦めない人でした。何としてでもイエスに助けてもらおうとしました。どうしてそこまでしたのでしょうか。イエスへの信仰があったからです。女性の信仰に心を打たれたイエスは異例のことをします。自分はイスラエル国民の迷い出た羊のところにしか使わされていませんと言っていたのに、その異国人の女性の娘から邪悪な天使を追い出してあげました。
五節に関する挿絵。フェニキア人の女性がひざまずいてイエスに助けを求めている。食卓についているイエスと三人の弟子が女性の話を聞いている。キャプション。フェニキア人の女性は謙虚で、簡単には諦めない信仰の強い人だったので、イエスに助けてもらえた。六節の質問。フェニキア人の女性からどんなことを学べますか？
私たちも神に導いてもらうには、この女性のように謙虚で、簡単には諦めない信仰の強い人になることが大切です。そういう人は謙虚に粘り強く神に助けを求め続けます。また、イエス・キリストに強い信仰を持ちます。イエスが指示を与えるために使っている人たちのことも信頼します。エホバとイエスは、謙虚で、簡単には諦めない信仰を持つ人をぜひ導き助けたいと思っています。では、エホバはどんな食べ物、服、場所を与えてくれるでしょうか。そういうものをエホバからもらうために私たちには何ができるかを、ペテロ、パウロ、ダビデの手本から学びます。ペテロのようによく食べる。
七節の質問。ペテロはどんなことを任されましたか？でも、どんなことをする必要もありましたか？
ペテロについて考えてみましょう。ペテロは、イエスが伝道を始めてすぐ、イエスをメシアとして認めました。また、エホバがイエスを使って人々に永遠の命の言葉を教えていることも理解しました。ヨハネ6章、66から68節。復活したイエスは天に行く前、ペテロに、私の小さな羊を養いなさい、と言いました。ヨハネ21章、17節。ペテロは、イエスから任されたことに誠実に取り組み、エホバに導かれて聖書の一部になった2通の手紙も書きました。とはいえペテロは、自分自身でも神の言葉を学んで信仰を強める必要がありました。例えば、パウロが聖なる力に導かれて書いた手紙を学びました。そういう手紙の中には、理解しにくい箇所もありました。ペテロ第2、3章15、16節。でも、ペテロは学ぶのをやめたりしませんでした。パウロの手紙の中にある硬い食物も消化できるよう、エホバが助けてくれることを信じていたからです。ヘブライ5章、14から6章1節にはこう書かれています。
一方、硬い食物は、十分に成長した人のためのものです。そのような人は、使うことによって識別力を訓練したので、正しいことも悪いことも見分けることができます。それで、私たちはキリストに関する初歩の教理より先に進んだのですから、十分に成長するように努力しましょう。基礎的な教えに逆戻りしてはなりません。すなわち、虚しい行いを悔い改めること。神への信仰。
八節の質問。ペテロは神から新たな指示を受けたとき、どうしましたか？
ペテロは信仰があったので、エホバからの指示に従いました。例えば、ヨッパという港町にいたとき、幻の中で神から使わされた天使に動物をほふって食べなさいと言われました。モーセの律法では清くないとされている動物です。ユダヤ人なら嫌な気持ちになるような指示です。最初ペテロは、それはできません。主よ、 汚れたものや清くないものはこれまで食べたことがありませんと言いました。でもこう言われます。神が清めたものを汚れていると言ってはなりません。使徒十章九から十五節。その後の展開からペテロが考え方を調整したことがわかります。幻を見た後、異国人のコルネリオから使わされた三人の人がやってきて、主人の家に来てほしいと言います。ユダヤ人にとって、異国人は汚れた存在だったので、家に行くなど考えられないことだったはずです。でもペテロは、エホバが願っていることを理解し、変化をすぐに受け入れました。コルネリオと家に集まっていた人たちに真理を伝えました。その結果、みんなイエスに信仰を持ち、聖なる力を注がれ、バフテスマを受けました。
9節の質問。硬い食物を食べることにはどんな2つのメリットがありますか？
私たちもペテロのように、聖書をよく学ぶことが大切です。父のような基本的な教えも学びますが、硬い食物をぜひ食べたいという気持ちも必要です。より難しい聖書の教えもきちんと学ぶ必要があるということです。時間と努力はいりますが、取り組むだけの価値があります。少なくとも二つのメリットがあります。まず、エホバのことがもっとよくわかり、エホバをますます好きになり尊敬できるようになります。二つ目に、素晴らしいお父さんエホバのことを人に知らせたいという気持ちが強くなります。ペテロから学べることは他にもあります。聖書の理解が変わるときに自分の考えに固執せず、新しく学んだことを受け入れるようにしましょう。そうしていれば、エホバに導いてもらい、エホバに仕え続けることができます。パウロのように新しい服を身につける。
十節の質問。エホバが用意してくれた服を身につけるとはどういうことですか？
エホバに喜んでもらうためには、エホバが用意してくれた服を身につけることが大切です。どういうことでしょうか？パウロは、古い人格を脱ぎ捨て、新しい人格を身につけましょうと書いています。コロサイ3章8から10節にはこう書かれています。
しかし今はそれらをすべて捨て去らなければなりません。憤り、怒り、悪い行い、暴言、口から出る下品な言葉を捨て去りなさい。互いに嘘をついてはなりません。古い人格とそれに伴う習慣を脱ぎ捨て、新しい人格を身につけましょう。新しい人格は、それを与えてくださる神の性質に沿って、正確な知識によって新しくされていきます。
新しい人格を身につけるというのは簡単なことではなく、毎日が戦いです。パウロにとってもそうでした。パウロは若い頃から神に喜ばれるために一生懸命頑張っていました。でも、神の考えがよくわかっていなかったので、神に喜ばれるどころか間違った方向に進んでいました。イエスについての真理を無視し、プライドに邪魔されて横柄な人になっていました。この時のパウロは、古くてボロボロの服を着ているような状態でした。テモテ第一、一章十三節。
十一節の質問。パウロはどんな弱点と戦い続けなければいけませんでしたか？
クリスチャンになる前のパウロはかなり短気な人でした。使徒の活動の記録によると、クリスチャンへの怒りに燃え、弟子たちを脅し殺そうと意気込んでいました。使徒九章一節。クリスチャンになった後は、そういう古い人格を脱ぎ捨てるために懸命に戦ったはずです。それでも、バルナバと意見が合わなかった時には怒りが激しくぶつかってしまいました。使徒十五章三十七から三十九節。逆戻りしたと思ったかもしれませんが、パウロは諦めませんでした。エホバに喜んでもらうために 自分の体を打ち叩くかのように弱さと戦い続けました。コリント第一、9章27節。
12節の質問。パウロが古い人格を脱ぎ捨てる努力を続けられたのはどうしてですか？
パウロが古い人格を脱ぎ捨てて新しい人格を身につける努力を続けられたのはどうしてでしょうか？自力で何とかしようとしなかったからです。ペテロのように、パウロも神が与えてくださる力に頼っていました。ペテロ第一、4章11節。時には失敗してがっかりすることもあったはずです。でも、パウロはエホバがこれまで自分にどんな良いことをしてくれたかをじっくり考えたので、頑張り続けることができました。
13節の質問。どのようにパウロに習えますか？
私たちも、どれだけ長くエホバに仕えてきたとしても、パウロのように古い人格を脱ぎ捨て、新しい人格を身につける努力を続ける必要があります。そうやって、エホバが用意してくれた服を身につけることができます。時には逆戻りしてしまい、カッとなったり、不親切なことを言ったりしてしまうかもしれません。そんな時も、自分はもうダメだ、などと思わなくて大丈夫です。考え方や行動を改善できるよう努めましょう。ぜひ覚えておきたいことがあります。本物の服は自分の体に合わせて調整することができますが、エホバがくれる服はそうではありません。エホバが願っていることに沿って自分の側が変わらなければいけません。ダビデのように安心できるところにいる。
14から15節の質問。エホバはどういう意味で安心して過ごせるところを用意してくれていますか？
本当に幸せになるためには、これまで考えてきた食べ物や服の他に、エホバが用意している安心して過ごせるところも必要です。どういうことでしょうか？どうすればそこにいてエホバに守ってもらえるでしょうか？ダビデは、エホバが避難所を用意してくれると言っています。詩編27編5節にはこう書かれています。
神は、災難の日に私を避難所に隠してくださる。隠れ家である天幕にかくまい、岩の上の高いところに置いてくださる。
エホバは今、私たちをどのように守ってくれているでしょうか？エホバとの絆がダメにならないよう守ってくれています。私たちを攻撃するために作られるどんな武器も役に立たないと保証しています。サタンとサタンに使われている天使たちや人たちは強力です。でも、エホバの力にはかないません。たとえ命が奪われたとしても、エホバは私たちを生き返らせてくれます。またエホバは、私たちがいろいろな心配事があってもエホバに仕え続けられるよう守ってくれます。支えてくれる兄弟姉妹や優しく世話してくれる長老たちも与えてくれています。集会で兄弟姉妹と一緒にいるとエホバが自分を守ってくれていることを実感できます。
14から15節に関する表紙の写真。モノミノ島研究の時に、姉妹が手を挙げてコメントしようとしている。他の兄弟姉妹も手を挙げている。キャプション。姉妹が神に導いてもらうために、仲間と一緒に集会に出席している。16節の質問。エホバはダビデをどんな風に守りましたか？
ダビデはエホバに従っていたとき、過ちを犯して苦しむことがないよう守られていました。でも、エホバの基準を無視したときはそうではありませんでした。では、自分が悪いことをしていないのに苦しんでいたときはどうだったでしょうか。ダビデは祈って気持ちを洗いざらいエホバに話しました。エホバはそんなダビデの祈りに応え、ダビデを愛し気にかけていることを伝え、不安な気持ちを鎮めてあげました。
17節の質問。ダビデからどんなことが学べますか？
ダビデの例からどんなことが学べるでしょうか？ エホバにアドバイスを求めて従えば良い判断ができます。でも、まずい判断をしたせいで苦しむことがあります。そういう時、エホバが守ってくれなかったと考えるべきではありません。自分が悪いことをしたわけではないのに辛い目に遭う時は、エホバが自分の心と考えを守ってくれることを信じ、気持ちを洗いざらいエホバに伝えましょう。これからも神に導いてもらう。
18節の質問。どうすればエホバにこれからも導いてもらえますか？それが今大切なのはどうしてですか？
2026年はこの聖句をいつも思い出すようにしましょう。神の導きが必要であることを自覚している人たちは幸福です。この言葉がますます大切になっているのはどうしてでしょうか？私たちの周りには、そもそも神の導きが必要ではないと考える人や、偽の宗教や哲学に頼っている人がたくさんいるからです。そういう人たちの影響を受けないようにしましょう。これからも私たちは、エホバに導いてもらいたいと思います。エホバが用意してくれた食べ物を味わい、新しい人格という服を身につけ、安心して過ごせるところにいるなら、必ずそうできます。
18節に関する写真。前の画像の姉妹が神に導いてもらおうとしている。1、物見の塔の研究記事を勉強している。2、ある夫婦の家に食事を届けている。夫は椅子に座っている。頭には包帯が巻かれ、点滴をしている。3、二人の兄弟に牧羊訪問をしてもらっている。写真の説明。同じ前の画像の姉妹が、物見の塔を勉強している。新しい人格を身につけて仲間に親切にしている。長老から元気をもらっている。キャプション。エホバが用意してくれる食べ物を味わい、服を身につけ、安心して過ごせるところにいることは大切。
エホバが用意してくれるものをどのように活用できますか？食べ物、服、安心して過ごせるところ。162番の歌。神の導きをいつも愛する。記事の終わり。